今日は、10月の9日の日曜日ということでございまして、実は次の収録がですね、6週間後になります。
はい、はい、
なので、今月は次のマンスリーシネマトークの話と、それからマンスリーシネマトーク番外編の話をまずは、オープニングでさせていただきたいと思います。それでは行ってみます。シネマトークのポッドキャスト。我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私、2代目カリスマ司会者ペップと、
まこちんと、
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、はい、オープニングで話をした通りですね、次の収録まで6週間空くんですよ、
うん、
3週間でちょっとこの間来てましたんで、割と駆け足でね、
まですね、
撮ってたんで、で、次が6週間空くということなんで、はい、ここでちょっとしっかりお知らせをしておきたいなということがございまして、実はマンスリーシネマトーク、はい、毎月1回、
はい、
レギュラー回としてやっておるんですけれども、11月は2回ございます。
なんで？
で、なんで2回あるかというのは、1回が実は番外編がございまして、
はい、
あゆみプレゼンツの、
プレゼンツってそんな大したもんではないですけど、
はい、マンスリーシネマトーク番外編がありますので、まずこちらのお知らせをですね、このオープニングでさせていただきたいなと思いますので、
はい、
それではあゆみさんお願いいたします。
はい、題して、大好きシングストリート未来への歌。ということですね。
ババン。
これはまあどういうことかと言いますと、私がシングストリートがもう好きすぎて、
そうですね、
マンスリーシネマトークでシングストリートが好きな方に集まっていただき、
はい、
シングストリートを語り倒そうという回でございます。というわけで参加条件は、シングストリートが大好きな方。
はい、これはいつもと実は参加条件が違いまして、
ね、
いつもは、まあ、小田映画を見た方、
はい、
賛否問わず、
はい、
来てくださいねということで、
はい、
呼びかけてるんですけども、
はい、
まあ、今回番外編ということなんで、
はい、
実験的にですね、シングストリートが好きな方、
はい、
限定ということで、はい、お集まりいただきたいなということですね。
はい、
はい、
そうでございます。我こそはと思うシングストリーターの皆様、お待ちしておりますということでですね、シングストリーター、これ私勝手に作ったんですけど、
ストリーター、
はい、
じゃあ僕とペップさんいけないですね。
そうですね。僕らお休みということで、
お二人はシネマクティフメンバーなので強制参加
ということ。いや、いや好きなんですけど、
はい、
あゆみさんのこの熱量を聞いてると、、うん、
はい、
ちょっと僕でいいんですかみたいな。
そういう方たくさんいらっしゃると思うんですけど。
そうですね。多分いらっしゃると思いますね、う
ん。全然敷居は高くないんで。
そうは聞こえないっていうのがね。うん、
好きだなーぐらいで来ていただいたら
どう？で大丈夫ですか？
はい、思います。
うん、
でもこれ実はツイッターとかインスタで告知したら結構リツイートとかいっぱいありましたよね。
ああ、そうですね。うん、ありましたね。まあリツイートされたからといって参加者が多いかどうかっていうのはこれまた別問題なんですよね。
でも数はすごく多いと思うんですよ、シングストリート好きな
人。好きな人は。
塚口さんさん劇場さんでですね、
はいはい、
ウーハー上映がありまして。
ありましたね。
重低音ウーハー上映、うん。2週間限定だったんですけど、うん、私その2週間のうちで2回行ったんですけど、
うん、
まあ、1回目はそれほど多くなかったんですが、
はい、
2回目は金曜日の最終日に行ったら、ほぼ満席でした。
それは何人ぐらいの
?120 ぐらいなのかな、
スクリーンの4、
2番です。2番。地下の右手のスクリーンですね。結構大きめのスクリーン、段になってるとこです、塚口。
100人超えるってすごいですね。
うん。予約していきましたよ、だから、塚口。
そうなんですか。
へぇ、いい席で見たいなと思って。
ああ、なるほど、なるほど。
うんうん。まあ、こんだけシングストリート好きな人いたら、来る人いるだろうと思って、塚口さんにもこのチラシを置いていただきました。
ああ、なるほど。
はい、
ちなみに、チラシはどこでゲットすることできますか？
はい。まだ今、配りに行ってないんですけど、これが配信する頃には配りに行ける予定なので、
はい。
ガトーファボリさんっていう、この会場の、
はい。元町、境町にありますね。はい、カフェのガトーファボリさん。
ね、はい。ジネリーブル神戸さん。
はい。
あたり に置きに行こうかな。
え、そんだけ？
いやいや、俺もっと釣ったで。
いやいやいや、だって結構いっぱいシネリーブルとか一瞬でチラシなくなるから多めに置いといた方がいいかなと思って。
チラシね。
はい。うん、ポスター的なチラシはいろんなところにシネマートさんとかに貼ろうと思ってますんで。
わ、
うん、
かりました。
あ、置きチラシはその2つってことですね。
あと塚口さん
です。塚口さんと、はい、3つで。
はい。はい、
まあ、ぜひともゲットしていただいて、
はい、
で当日お越しいただきたいんですが、はい、日時と場所ではお願いいたします、はい、
11月6日日曜日の6時から7時の1時間程度を予定しています、
はい、
で通常のマンスリーシネマトーク6時半からいつも始めてるんですけれども、今回はちょっと早めの時間にしてますので、時間だけお間違えないようにお願いいたします。
いつもよりもまあ開始時間30分早いということなんですね。で、終わり時間は1時間早いということになりますので、はい、ぜひともお間違いのないようにお集まりいただけたらなということです、
ね、
は
い、ちょっと早い時間に設定してますんで、ぜひたくさんの方にお越しいただきたいなと思います、
ね、はい、
はい、
ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、お待ちしてます。
お願いします。
で、それが6日にありまして、はい、通常のマンスリーシネマトークは11月の13日にございます、はい、これはいつもと時間場所同じなんですが、まあ、これはいつも通りエンディングの方でお話をさせていただきたいなと思います、
はい、
ですので、まずはシングストリート先にありますのがその番外編の方ですので、11月の6日の18時から、
はい、
神戸境町にありますカフェガトーファボリさんにお集まりいただけたらと思います、はい、シングストリート好きな方限定ということで、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日が10月の9日、次回の収録が11月の20日でございますので、この間に、公開予定の作品で我々シネマクティブメンバーが注目している作品をいつも通りご紹介したいと思います、
はい
はい、
ではまこちんからお願いできますか。
はい、僕はこちらですね、長い言い訳、
はい、
揺れるとかディアードクターなどの西川美和監督の最新作ですけれども、
はい、
はい、
僕これ小説がさっき出てるんですよ。
ああ、出てましたよね。
それをもう読んでしまってて、うん、
早いですね。
で、それもめちゃくちゃ良かったんで、
は、う、い、
ん、がぜん楽しみなんですけれども。
監督が書いてる小説ですよね。
そうです。
そう。
映画 .com の方から、あらすじを紹介したいと思います。
はい。
人気作家の津村恵子と衣笠幸男は、突然のバス事故により長年連れ添った妻を失うが、妻との間にはすでに愛情と呼べるようなものは存在せず、妻を亡くして悲しみに暮れる夫を演じることしかできなかった。そんなある時、幸男は同じ事故で亡くなった妻の親友の遺族と出会う。幸男と同じように妻を亡くしたトラック運転手の大宮は、幼い二人の子供を残して旅立った妻の死に焦燥していた。その様子を目にした幸男は大宮家へ通い、兄弟の面倒を見ることを申し出る。なぜそのようなことを口にしたのか、その理由は幸男自身にもよく分かっていなかったが、てんでんでんっていうストーリーになっております。
なるほど。
はい、小説の方はですね、
はい、
章に分けられてて、
はい、
その章にタイトルがついてるんですよ。
あ、はい、
でそのタイトルが、まあ、僕とか、
ど
う私とか、その
一人称、
そうですね、登場人物の名前が付けられてると。で、その章ごとにその人物の、まあ、主観から。
ああ、じゃあ視点が変わっていく。
そうなんです。で、語られていくっていう本になってますので、うんうん、そういうところでは映画的ではないじゃないですか。
うん、まあ、うんうん、まあそうですね。
だからどのようにこうね映像化するのかがすごい僕的には見どころで楽しみですね。こちらが10月の14日金曜日から京阪神というか全国でロードショーとなります。
はい、
はい、
これは公開感想多いんですか？
もうすごい多いですね。う
ん、はい、じゃあ詳しくは作品のホームページを見てください。
はい、
シネコンとかってことですね。
ですね、はい。うん、
じゃあ、あゆみさんお願いいたします。
はい、私はイエスタデーという映画ですね。
はい、
60年代半ばのオスロが舞台ですね。
ノルウェー、
はい、はい、ノルウェーはオスロです。高校生バンドを組んでる4人組が主人公で、うん、
はい、
ビートルズに憧れてるという話なんですけれども、
ほうほうほう、
これ梅田でシングストリートを見た時に予告がやってて、
ああそうなんですね。
ブレイクビーターズとイエスタデイとかやってて、うんうん、めっちゃ私狙われてると思ったんですけど、
うん、
まあね、
うん、
当然の
予告の付け方としては非常に真っ当な、
真っ当ですね。
そうなんですよ。考えられてるなと思いましたけど、うん、どんな感じなのかなと思って、ノルウェーの映画ってあんまり見たことないんですよね多分。
うん、あんまり見たら
記憶にないですよね、
うん、
何やろうなっていう考えならちょっと出てこないですけど、はい、
なので、まあ、どんな感じかなっていうのもありますし、
うん、
で60年代って言ったら一番ビートルズが活躍してた時代ですから、
まあそうですね、うん、
まあ、どういう風に描かれるのかなっていうのはあります、
はい、
うん、で、ミュージックの視点で言いますと、
うん、
もちろんビートルズの楽曲使われると思うんですけど、
うん、
サントラがアーハのマグネが担当してるんですね。
へ
ー。で、どんな感じにこのアーハの人が2010年代に作る音楽がどういう風になるのかっていうのも楽しみではありますね。うんうん、
なるほど。
はい。で公開がですね、めちゃくちゃ少ないんですよ。
あ、そうなん
で15巻ぐらい。
少ないな。
少ないですよね。まあ、エクスマキナみたいに口コミでどんどん広がっていったらいいなっていう希望はあるんですけれども。
そうですね、うん、まあ、ビートルズ関連ですから、
うん、
好きな人はねたくさんいてはると思うんで、
はい、
まあ、作品さえ良ければ。
そうですね、
うん、
ドキュメンタリーもやってますよね。
そうなんですよね、う
ん、なんかタイミングいいですね、
はい、
うん、
なんでドキュメンタリー見て気に入った人とかもぜひ行っていただきたいなと思います、
はい、
10月22日からシネリーブル梅田さ
ん
で公開、
う
ん、であともう一個関西で近日公開ってなってて、いつかちょっと書いてなかったんですけど、元町映画館さんでもやります、
はい、なるほど。
というわけで関西はこの2巻で上映です。
まあね、全国的にも少ないから、まあ致し方ないところではありますね、
うん、2巻あるだけでもありがたい。
まだましっていう感じですよね。
感じですね、
うん、
はい、
なるほど。
というわけでイエスタデーに注目してます、
はい、
ではペップさんは。
はい、僕まだいつも通り2作品ご紹介したいと思うんですが、はい、まず1作品目は、ソーセージパーティー。
あー、うん、はいはい、
2016年のアメリカの映画でございます。89分で R15 指定の CG アニメでございます、
うん、はい、
で、R15 指定の CG アニメということは、これはお子様禁止ということなんですよね、
うん、
アニメなんですが、
うん、
で、まあ、それだけでも非常に画期的なんですけれども、うん、アメリカの批評家が批評するサイトでロッテントマトというのがございます。
ありますね。
で、このサイトではですね、私がチェックした時点では 83% のフレッシュ度を保っております。
おー、フレッシュですね。
かなりフレッシュなんですよね、
うん、
で、インターネットムービーデータベースは、これはあの普通の方もスコアをつけれるんですが、はい、そちらでは、10点満点中 6.7、
うん、
なのでどちらかといえば批評家に非常に受けがいい作品なんですね、
うん、
監督はコンラッド・バーノンというマダガスカル3とか、うん、モンスター VS エイリアンとかを撮ったアニメーションの監督ですね、うん、
はい、
それからもう一人グレッグ・ティアナンという方は機関車トーマスのシリーズの監督を撮られている方、
うん、
この二人が監督をされているということなんですね、
うん、
解説を記念ノートのアプリからご紹介したいと思うんですが、セス・ローゲンが原案脚本声の出演を務め、スーパーマーケットに並ぶ食材たちを主人公にしたアニメーションが R15 プラス指定で劇場公開、うん、お客さんに買われていくことを夢見るソーセージのフランクは、ある日自分たちが食べられる運命にあることを知り、てんてんてんと、こういうお話なんですね。まずですね、今ちょっとご紹介したように、セスローゲンが、脚本も担当してるんですよ。はい、脚本は、まあ、あの共作なんですが、セスローゲンはその中にも一人入ってると、はい、いうことと、あとですね、公式サイトを見ると、キャストがとにかく豪華なんですよ。
うん、
ざっと名前を呼んでいきますけども、セスローゲン、クリステン・ウィグ、ジョナ・ヒル、ビル・ヘイダー、マイケル・セラ、ジェームズ・フランコ、ダニー・マクブライド、クレイグ・ロビンソン、ポール・ラッド、ニック・クロール、デビッド・クラム・ホルツ、エドワード・ノートン、サルマ・ハイックと。これをもうザーッと全部書いてあるんですよ、公式サイトに。これまあもう、ということはもう公式サイトの人も何を推したいかっていうのはまあよくわかってると、
うん。
もうこれだけのビッグネームが並んでれば、
う
ん、まあ当然映画好きであれば、お、なんやそれっていうふうになりますのでね。うんうん、これはまあ非常に注目したいなというところなんですが、
はい、
どの野菜を演じるかみたいな。
そうそうそう、どの食材を演じるかみたいな ね、どの食材とどの食材が恋仲になるんやとか、どの食材が犠牲になるんやとかね、こういったところもまあ注目なんですけども、はい、ただですね、これあの先ほどあゆみさんが言ってた イエスタデイの公開関数が何本でしたっけ、
はい、15です。
15ですよね。こちらはですね、全国5劇場のみ
ということ
で、非常に少ないんですよ。
話になってるのに少ないんですね。
そう、今んとこね、
はい、
なので、京阪神では現在のところ東宝シネマズ梅田さんのみ11月の4日の金曜日から公開、はい、うん、金曜日公開なのに全国5劇場のみというですね、まあ非常に腰の引けた公開関数になっておるんですがまあ多分それなりにもし入れば、
うん、
まあすぐにでも拡大になるんじゃないかなと、
うん、
まあ、現状多分分からへんと思うんですよ、うん、アニメといえどもこれ15歳未満は入れませんから、
うん、テレビとかでもやらない
お客さん来んのかなっていう話になるんでね、
うんうんうん、
これがまあ大人にどれだけ受けるかっていうことになるんで、うん、まあ、今後の多分公開とかにも非常に左右するところやと思いますし、うん、まあ完全にやっぱりアニメーションといえどもまあコメディなので、
うん、
まあコメディファンとしてもですね、ぜひともこれはちょっと抑えたいし、まあ、東方神奈梅田さんでしか今のところ公開予定ございませんので、うん、なんとか早めにちょっと梅田さんの方には足を運びたいなと、うん、特に初週ですね、
うん、
1週目はある程度回してもらえると、
うん、
ね、
う
ん、踏んで早めに行っちゃうと2週目に激減した時にもう行けなくなってしまう場合がありますんで、
うん、
十分注意したいなというふうに思っております、う
ん、
はい、
グロ描写が多いってなんか聞いて
あってみ
ました。
そうい
う R15 なんですね、
まあ、当然食材ですからね、うん、まあグロも何もっていう話になるわけではないですけども、
ね、別にキャベツが切断されたからって
まあただそれが擬人化されてあるんでね。
ああ擬人化されたんですね。
そう、もちろんもちろん、
はは
でないと喋れませんからね
まあそうです
か、うん、なのでまあその辺がどうなんやっていうね、はい、まあその辺も含めてちょっと楽しみにしております、
はい、
でもう一つはですね、ジャック・リーチャーネバーゴーバックでございます。これは、2016年のアメリカで、実はですねこれアメリカでも公開まだでございまして、10月の21日公開でございます。118分の作品で、アメリカでは、PG-13 というレーティングがついておりますけれども、はい、日本でのレーティングはまだいくつになるかというのは僕が調べた段階ではちょっと未定と、
うん、日米同時ってことですか。
いや日本はもうちょっと後なんですねこれ、
うん、
はい、で、監督はですねエドワード・ズイック、
はい、
まあ、一番有名なところで言うとラストサムライ、
うん、
近作で言えば完全なるチェックメイトがその作品なんですが、ジャック・リーチャー・ネバー・ゴー・バックっていうのは、これは前作がございまして、前作アウトローという作品がございました、う
ん、はい、
これがですね監督脚本クリストファー・マッカリーで作られた、トム・クルーズ主演の作品なんですね、
はい、
でこれがですねまあ非常に面白い作品でございまして、いいシーンしかないという俗に言うね、映画になっております、
うん、
でこれの続編なんで当然このクリストファー・マッカリーが続投してくれるんじゃないかなと思っておったんですがですね、このクリストファー・マッカリーさんも今も売れっ子でございまして、
はい、
例えば、All You Need Is Kill の脚本とか、あるいは脚本 監督を務めたミッションインポッシブルログネーション、
トム・クルーズ好きですね、
トム・クルーズの信頼が非常に厚い監督なんですね、
うんうん、
で実際にユーモアセンスとかも非常に高くてですね、
うん、
今の現状のトム・クルーズと非常に相性がいい監督さんなんですが、はい、まあ、この監督さんがやっぱりそのミッションインポッシブルの次回作の、
うん、
監督をどうも続投するというような話があったりとか、うん、
はい、
あと All You Need Is Kill の方にも実は続投というか続編の噂があると、うん、いうことなので、まあ、非常に忙しいということで今回は制作の方に回っておりまして、監督がエドワード・ズイックになっていると、
うん、
まあ、ここがですね若干心配なところではあるんですよね、
うんうんうん、
なんですけども、しかも脚本もですねエドワード・ズイックと、エドワード・ズイックのまあ盟友と呼んでもいいマーシャル・ハースコビッツという方がやられてるんですね、
はい、
なのでどうなんやと。ただまあ一応キャラクターとしてはもう小説とかでも非常に有名なキャラクターなので、ジャック・リーチャーというのは、うん、
はい、
なのでまあ大きく外すことはないんじゃないかなという期待も込みで注目はしております、
うん、
で、こちらの作品はですね、通信ねボリューム85のお題映画としても、はい、選んでおりまして、日本公開は11月の11日の金曜日からの公開予定になっておるんですけれども、これですね公式サイトがこのアメリカの公開がまだやからということもあるんやと思うんですが、
はい、
Facebook ページに飛ぶんですよ。
あ
で、ね、そうなんですよ。Facebook ページの、あの公式サイトっていうのはなかなか見にくくて、
はい、
劇場情報とかも現状ちょっとよくわからない状況になってるんですね、
うん、
ただトム・クルーズ主演やし、まあ、金曜日公開なんで、はい、まあ、小さいことはないだろうと、
はい、
公開関数がね、おそらくまあ公式サイトなりなんなりが近々立ち上がれば 劇場情報なんかも見やすくなってるはずなので、この配信をお聞きになられた方は、まあ、そのあたりちょっとチェックしていただいて、でお近くの劇場でぜひご覧いただいてみてはいかがですかということですね、
はい、
でまあよろしければ追試練の方にもご参加いただきたいなということでございます、はい、ということで、では今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
マコチンのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ。今月のトークテーマは映画の中の理想の女性はです。続いてペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドイヤード。前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか。そして紹介される作品は乞うご期待。続いて私のコーナー、あゆみの FM605、今回は番外編ということで、ファッションと音楽が優れている作品をご紹介、プラスちょっとしたお知らせがありますので、最後まで聞いていただければと思います。
はい。
で、最後エンディングでマンスリーシネマトーク前回の振り返りと次回のシネマトークのご案内アンドモアのエンディングトークをします。
はい。ということで、今月も盛りだくさんでお送りいたしますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。